Cinema podcaster, Fujoka, will be sent. Cinema no Himitu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第14回です。2月13日に、マレーシアのクアラルンプール国際空港で起きた、キム・ジョンナム暗殺事件。キム・ジョンナムは、北朝鮮の前最高指導者、キム・ジョンイルの長男で、現最高指導者、キム・ジョンウンの異母系。この事件の一連の報道をテレビやなんかで見ていると、まるでジョン・ルカレのスパイ小説みたいだなと感じます。ジョン・ルカレのスパイ小説は、映画、ナイロビの蜂や映画、裏切りのサーカス、他にも数々が映画化されているので、読んだことはなくても、見たことある人は多いんじゃないでしょうか。特に今回の事件で連想したのは、リトルドラマーガール、ダイアン・キートン主演、ジョージ・ロイ・ヒル監督で、1984年に映画化されています。だいぶ昔に読んだので、細部は忘れてますし、例によってジョン・ルカレの小説は複雑なので、正確かどうかはわかりませんが、あらすじはだいたいこんな感じ。一人のイギリス人女優がイスラエル情報部によって諜報員としての訓練を受け、対立するパレスチナ人組織に潜入させられる。彼女が選ばれた理由は、女優なので演技ができることはもちろん、イギリス人であること。まさかイギリス人女性がスパイだとは思わないだろう。彼女は持ち前の演技力を発揮し、パレスチナ人組織の奥深くにまで潜り込んでいくのだったが、というもの。今回起きた暗殺事件の実行犯は、ベトナム人女性とインドネシア人女性の2人、共にスターになりたいという願望を利用され、工作活動に進んで参加していたわけです。個人の思いや願望なんて、国家の前では取るに足らないもの。捨て石にされてしまった彼女たち。本当に今回の事件はジョン・ルカレの小説みたいだなと感じています。さあ、シネマの秘密第14回始めます。今回紹介した映画は、フリーランス、微笑みの国タイで2015年に制作され、2016年のタイアカデミー賞で作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、助演女優賞、脚本賞、編集賞、作曲賞受賞と8冠の栄光に輝いた映画です。日本では2016年大阪アジアン映画祭で上映され、ABC 賞を受賞したものの、劇場公開ならず。この度、2017年、大阪アジアン映画祭の宣伝を兼ねてか、関西圏のみ ABC テレビにて地上波初放映。僕はその放送で鑑賞したわけですね。この大阪アジアン映画祭は、開始当初は韓国映画限定だったのが、中国、香港、台湾と範囲を広げ、一昨年だったかな、ハンガリー映画まで扱っていました。もはや何屋映画祭なんだという感じもあります。本作フリーランスのオリジナルタイトルはタイ語なので読めませんが、意味はやむな、休むな、医者を好きになるな、だそうです。本作フリーランスはタイにおける長時間労働の問題を扱った映画です。ここで政治の話題を。今現在の日本で政府が推し進めている議題の一つに働き方改革がありますね。 それは長時間労働の是正と同一労働同一賃金の実現を目指すというもの。昨年報道された過重労働により某広告代理店の女性が亡くなっていたという事件、この痛ましい事件を受け社会の空気は一変しました。働き方改革に取り組むことは急務であると、いわゆる英語の辞書にそのまま日本語で過労死と載っていることからも、自分の体を顧みずに死ぬまで働くという過労死の問題は日本特有の問題だと言われてきました。本作フリーランスのようにタイでも長時間労働を題材にした映画が制作されるということは、雇用が不安定化している昨今、世界のどこでも起こりうる問題なのかもしれませんね。改革が骨抜きにならないことを願っています。本作のあらすじはこんな感じです。保健省曰く、人は1日に最低6時間から8時間の睡眠が必要。違うね、2日は寝ずに行ける。俺が証拠だ。タイで暮らすグラフィックデザイナーのユンは仕事仕事の毎日、親友の父親の葬儀に参列してもお坊さんに Wi-Fi me my car、 Wi-Fi のパスワードを尋ねて親友に呆れられます。そんなある日、体に発疹が現れたことにより集中できなくなる。ユンは病院で見てもらうことにする。診察を担当した研修医イムは発疹を治すためにユンがすべきなのは夜9時に寝ることだと処方する。徹夜上等のユンにとってそれは到底できないことだったのだが、という感じ。グラフィックデザイナーの仕事が一般的にどういうものかよくわからないんですが、イメージとしては雑誌の装丁や印刷物やウェブなどに PR したい対象をデザインする人、日本だと横尾忠則が真っ先に浮かびます。本作で描かれるグラフィックデザイナーの仕事は極めて限定的でちょっと驚きました。カメラマンが撮影した商業写真などを画像編集ソフトを用いてひたすら修正し続けるだけ。私グラフィックやってますとかいう人が本作を見れば、そうだその通りと職業者として受け入れられるのか、タイにおけるグラフィックデザイナーだけがそうなのか、いわゆるデザイナー感の薄さが気になります。本作フリーランスの上映時間はまさかの2時間超えなんですが、中だるみも感じず意外とスーッと見ることができました。上映時間の長さは登場人物による沈黙、視線の交わし合いなどのいわゆる間をカットせず大事にしているからで、ワンシーンワンシーン時間をかけて主人公ユンの心の機微を描写しています。この繊細な表現に心地よさを感じますが、人によってはテンポが悪い、展開が遅いと感じるでしょうね。編集でガンガン詰めていけば話の密度的には1時間半ぐらいでまとまりそうですし、ユンと彼を診断する研修医イムのやりとりの場面で、その間の妙、面白さを感じます。主人公ユンに対して研修医イムは警告する。このままの働き方では死んでしまうと。彼は言う。仕事が喜びだ。誰だっていつかは死ぬ。だから怖くない。強がりなのか、タフガイを気取って語られるユンの価値観。こういった仕事最優先、他に何もいらないといった価値観を持つ人って、日本には結構いそうですよね。これに対してイムは、人を愛したことがないものは皆そう言う、と返す。主人公ユンに対して、揺さぶりをかける出来事が劇中、次から次に起きます。夢だった仕事を若手に取られ、仕事上の相棒が退社。彼のアイデンティティはゆっくりと崩壊していく。そのため一層仕事に邁進していくことになる。そこで思い出していくのが、研修医イムの表情、言葉。人を愛したことがないものは皆そういう、との指摘。誰にでも起きそうな人生の転機。 価値観が変わるパラダイムシフトを派手な状況やドラマチックな出来事を通して描くのではなく、主人公ユンの半年間を通して描く静かで心地よい雰囲気に包まれたいい映画です。今回のテレビ放映では残念ながらエンドロールがカットされていたので聞けなかったんですが、エンディング曲はタイのベルセバことパッドタイムミュージシャンズの歌うバケーションタイム。ノスタルジックなインディーポップで、これまたいい曲です。物語が終わってこの曲を聴けていたら、もっとじんわり内容が染み込んでいたんでしょうね。まあ仕方ない。本作フリーランスは日本で劇場公開されず、 DVD 化やデジタル配信も未だされていないので、映画祭で見ておけばよかったと、そこは後悔です。この劇場公開されなかったのはおそらくですが、日本人が外国映画を見るにあたって重要視するであろう要素が薄いせいで買い付けされなかったんじゃないでしょうか。バンコックデンジャラス感あふれるナイトマーケット、トムヤムクに代表されるタイ料理、ムエタイなどの格闘技、涅槃仏など、そういったエスニック感あふれるいわゆる海外市場を意識した要素がとにかく薄い。まあ本作はタイ現地の人が楽しむための映画なんだから、そりゃそうだろうとも思うんですが、我々の日本映画だって寿司、芸者、忍者、腹切り、天ぷらなど海外市場を意識した描写がどんな映画でも盛り込まれてるわけではないですもんね。もちろんエスニック感がないわけでもないんですよ。主人公ユンの好物はセブンイレブンのレジ横惣菜であるエビ団子。タイのセブンイレブンはエビ団子置いとるんやと驚かされますし、またユンは服装には無頓着で、昔買ったであろう T シャツを繰り返し着ているんですが、ソニックユースやニルバーナといったロック T シャツに混じって道場シティというアルファベットが。この道場シティは1990年代後半から2000年代前半にタイで存在したアイドルレーベルだそうです。ちなみに劇中ユンが好きだといい、また本編に出演もしている女性デュオ TK ことトライアンフキングダムも所属していたようです。またユンが眠れない時に唱えるのは、日本だと羊が一匹ですが、彼は神様仏様と唱える。さすが仏教国なんだと驚かされます。ってわけで、タイ要素は薄い本作、その分働きすぎという問題をタイ特有の問題としてではなく普遍的な問題として描くことができているように思います。というわけで、本作おすすめですと締めたいところですが、劇場公開されず DVD 化やデジタル配信も未だされていない本作、どこかリリースしないのかな。
Podcast Cinema のひみつ wo ki e tag no come so ya go e ken de made a she war iTunes store no review CSA blog no comment Tumblr no mail form Twitter account at cinema no himitsu ma de o ne ga ishimasu。
こんな感じでフリーランス紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストは事前に話す内容のメモを書いて、それを読み上げて音声を収録しています。誰かとクロストークしての収録なら違うんでしょうが、メモなしで話そうと思っても頭が真っ白になって何も喋れなくなる。なので事前に話す内容をメモにまとめています。このメモはiPhone のメモ機能を利用して保存しています。まあ事件が起きたんですよ。大した話ではもちろんないんですが、今回話そうと思っている内容を数日かけてひたすら iPhone に入力していましたが、カット&ペーストですよ。メモ全体に誤って別の文字をペーストしてしまったんですね。原稿用紙にして10枚分くらいが一瞬で消えたわけですね。もうパニックですよ。この状態をキープして、ここは検索だと、対処方法を調べようと。 iPhone メモ1個前戻る、これで検索ですよ。すると入力を取り消すには iPhone を振ればいいとの情報が。よし振るぞとメモを開き直して iPhone を振るわけですが、全然ダメ。振り方にコツがいるのかと、縦振り横振り、まるでジミーちゃんやってるやってるです。なのに全然戻らない。落ち着いて行動を振り返ろうと、メモに誤ってペーストした、検索をかけた、メモを開いて iPhone を振った。検索をかけるために一旦メモを閉じていたんですね。なので振っても入力を取り消せない。そうかダメかと、数日間が消し飛んだかと。皆さん、 iPhone の文字入力でミスした場合、落ち着いてその場で iPhone を振るんです。以上、注意喚起でした。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第14回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
ポッドキャスト Cinema の日見2各種木曜日配信、バックナンバーをシーサーブログ、ミックスクラウドにて配信中。Enjoy the next broadcast distribution.